よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました。私は埼玉西北地区といってもあまり皆様ピンと来ないかもしれませんけれども、2570地区の富士見ロータリークラブの坂本元彦と申します。まあ、この度ですね、このような素晴らしい2690地区の、まあ、増強のことを話してくれということが私の同期の松本ガバナ、ファストガバナからお話がございまして、いや俺でいいのかなと、彼はまあ大変優秀なガバナだったと思いますし、まあ、今でもそれこそ日本のロータリークラブを背負って立っている存在だと思いますが、まあ、若干人を見る目がないのかなと思いまして、まあとはいえですね、やはり嫌とは言えませんのでね、今日ここに来させていただきました。まあ増強の話をする前に若干ちょっと私の自己紹介をさせていただきますと、私は出雲に来たのは初めてでございますけれども、ここに来てですね、すごく懐かしい思いをしております。と申しますのは、まあ、現在私は住んでいるのは東京で、仕事は埼玉でやっておるんですが、出身はですね、兵庫県の但馬地方ですから、国道9号線京都まで行ってるのがずっと通ってるんですね。まあ但馬牛で有名なところ、まあ、山陰地方ということですから、まあ、なんとなくこの島根というのもですね、自分のある意味故郷に帰ってきたような感じがしてですね、非常に懐かしい思いをしております。で、まあ、今日は増強の話ということですが、まあ、先ほど市川様がおっしゃった、まあ、あのようなお話を聞いてましてもですね、まあ、増強というのが非常に現在難しい状況になっている。これは後でもお見せいたしますけれども、日本の現状、世界の現状、そのようなものを見ましても、なぜ増えていかないのかということを考えたときに、まあ、それなりの理由があるんでしょうけれども、増えていないということは、やはり非常に難しい問題になっているんだなということになりますですよね。これはまあ私が言うよりも、皆様だってご自分のクラブで増強やろうというときにですね、さて、10年前と比べて、ぐんと伸びているか、それとも減っているかというようなことを見ますと、まあ、大概のクラブはなかなか増強はしてないのが現状だろうと思います。まあ、そのようなことからですね、まあ、RI というものもそのことはよく分かっていることだと思います。私もこの4月にありました規定審議会に行ってまいりました。まあ、先ほどお話になった伊藤先生と同じく言ってきたんですが、やはり RI の言ってることなどを聞きますと、 RI は今後そんなに増強はできないというふうに踏んでいるように思いました。ですから、そういうものが例えば人頭分担金とか、そういうものの増額というようなものにも通じていくような話なんだろうと思っております。ではそろそろお話を進めさせていただきたいと思いますけれども、これはですね、皆様よくご存知だと思います。4人組ですね、1905年2月23日にシカゴで 初めてロータリーを作った4人の写真です。で、通常はこれなんですが、これを180度転換したやつもあるんですね。まあ、昔の写真ですから、まあ、岩盤に焼き付けた時に、どういう方向でやったのか分かりませんが、これをポールが一番左で写ってる同じような写真もあります。そして一番右からポールハウスがハイラム省へがシルベスターシールガスターバスロワとなっているんですが、まあ、我々はですね、こういう写真を見せられてこう名前が出てても、まあ、ポールのことはよくわかると思います。いろんなところで出てますから彼がポールだというのはすぐわかります。で、他の3人についてはそんなにいろんなところで見るメンバーではありませんですね。で、これ、まあ、おかしなことにと言っちゃあれですが、しょっぱなからちょっと変なことを言いますけれども、私先ほど言いましたように、この4月に規定審議会に行ってポール・ハリスの家に行ってきました。で、そこで飾ってあるのもこの写真なんですが、それを見ますとですね、まあ、先ほど松本パスガバナにもちょっとお見せして2人でおかしいねと言ったんですけれども、その説明に見ますとポールで、その次がガスターバスローはシルベスターシールハイラム省令となっているんです。まあ、こんなことを言ってもね、これをどっちがどうだってことをここでどうこうする話じゃございませんけど、一応そのようなことがございましたのでね、もし今後研究される方がいたら、これが本当に正しいのか、それとも2番目はガスターバスロワなのかというようなことを皆さんの中で勉強していただければと思います。で、この中でポールとですね、シルベスターシールはもう無二の親友ですね。終生ロータリアンだったんです、この2人。ただハイラム省令とガスターバスロワはもう本当に早期に退会しているんです。ですからロータリーというのはもう初期からですね、大会ということを考えるということが非常に重要な要点だったと言われています。で、この写真はですね、ポール・ハリスのお墓なんですね、これね、ちょうどロータリーマークもついています。私が今回行った時に撮ってきたんですけれども、このポール・ハリスのお墓のですね、そのすぐ隣にシルベスター・シール夫妻の墓があるんですね。で、じゃあポールの奥さんの墓はどうなのって言ったら、奥さんの墓はここにはないんですね。イギリスにあるそうですね。なんかエジンバラとか言ってました。イギリスにあると、奥様はここにはないんだ。まあ、通常ご夫婦ですからね、隣同士であってもいいのかもしれませんが、まあ、シルベスター・シール夫妻の墓はすぐ隣にこういうふうになっています。向かって左がシルベスター・シールの墓で、右側が奥様の墓ということになっております。で、この墓って言いますか、墓地って言いますか、もうすっごい大きくてですね、中バス走ってるぐらいのところなんですね。バスが、見学者は私とこの後ろにいる方、一緒にいたロータリアンの方たちですけれども、その人たちを乗せたバスが走れるような広大な土地でですね、で、この同じ、まあ、敷地って言いますか、同じ墓地のどこかは分かりませんが、同じ墓地の中にですね、メルヴィン・ジョーンズって言って、まあ、ライオンズの創設者、その方の墓もあるんですね。その墓も一緒にある。ですからこの墓の入り口にはロータリーのマークと、ライオンズのマーク両方がボンボンとこう出てるんですね。お二人の創設者の墓がくしくも同じ墓のって言いますかね、墓地って言いますか、そういうところにあるということですね。で、やはり同時にですね、これはポール・ハリスの家です。現在修復中なんです、これね。ここにいる方は見学に行ったロータリアンの方たちですけれども、まあ、やはり寄付を募って修復をしているとおっしゃってました。 地元の方に聞いたんですが、いつできたんですかって言ったら1910年だと言ってましたですね。1910年にできた家だと。で今このすぐ隣の家で、ポールの先ほど見せた写真とかいろんなものを飾ったりして、そこで見れるようになっているんですが、彼が住んでた家は今修復中だということで、いろんな方の寄付を得てやってる、元 RI 会長の田中作治さん、2770地区ですが、田中作治氏も寄付をされたというようなことを説明を受けました。今回のツアーで行ってきたところであります。で、ロータリーの会員増強、別に特別なことはないと思いますが、増強ということを考えますと、一つは数を増やさなきゃいけない、それから強くするためには質を高めなければいけない、それが会員増強になるんだと。で、数も増やして質も高める、先ほど おっしゃってましたけれども、質の問題、その問題点、数の問題、これの整合性といいますか、そのようなことをどう考えるかということがなかなか難しい問題になるのかなと思います。いろんな考え方があるとは思いますけれども、この問題をですね、いろんなところにぶつけて、いろんな方、ガバナーの方とかいろんな方の話を聞いてもですね、いやそれはもう数が大事だよとおっしゃる方もいるし、いやいややはり質が大事でしょうとおっしゃる方もいてですね、そこのところはなかなか、うまくというか、数と質の問題どうすればいいかということの解決法っていうのはなかなかないのかなと、そこのところがある意味難しいところだろうと思っています。概して例えばクラブでも人数がたくさんいるクラブの方はやはり数じゃないでしょうと、質ですよという方が多いですし、人数が少ないところの、会長さんなりお話を聞くと、いやもうそんな質なんか言ってられない、何しろ入れなくちゃというようなことをおっしゃいます。ですから、同じところでこう議論をしてもですね、立ってる、スタンスといいますか、その立場によって考えも変わるのはある意味当たり前でしょう。そうするとその問題をどっちが正しいの間違いのというようなことを言うのも、ある意味おかしな話なのかなというふうにもなりますですね。それから、会員維持をしなきゃいけない、これも皆さんご存知だと思いますが、特に新会員、入会して3年未満で辞める方が結構たくさんいる、そういう方を辞めさせないようにすることが大事だろうと言われます。辞めさせないためにどうすればいいか、いろんな問題があると思いますけれども、ある辞めた方が、私が後で会ってその方とお話をした時に、その方がこうおっしゃいました。僕が辞めるって言ってクラブに行ったんだけど、誰も僕に辞めないでくれって言いに来なかった、非常に寂しかったとおっしゃいましたね。もちろんその方にいやいや辞めないでくださいって言ったら辞めなかったかどうか、これは分かりませんけれども、例えば、そうは言わずにあと1年ぐらいはやってくださいよって言って、もし肩でも叩いてお願いをすれば、同じ辞めるにしても1年先になったのかもしれません。ですからやっぱり辞めていく方っていうのはご事情があって辞めるんでしょうけれども、辞めることに対するクラブの方のその接し方というようなことも大事な要素になるんではないかと思っています。そしてクラブを拡大していく、なかなかこれは全国的にできないことだと思います。あとでもグラフをお見せしますけれども、最近はそれこそ脱会するクラブの方ができるクラブの数よりも多いというような状況ですね。やはり会員増強を考えるときにはですね、 やはりただ増強しましょう、増強しましょうということじゃなくて、なぜ増強が必要なのか。例えば自分のクラブではなぜ必要なのか。まあもっと上で言えば地区ではどうして必要なのか、日本全体でどうして必要なのかというようなことを、まあ、理解してですね、増強に臨むということが大事だと思います。まあいわゆる増強するための動機づけが大切になってくるんだろうと思っております。で、RI はですね、戦略計画というようなことをですね、2004年から始めて、そして3年ごとにアンケートを取っていますけれども、一番直近のですね、2017年のアンケート結果の、まあ、増強を考えるということをちょっとピックアップしてみました。そうしますと、まあ、理想の会員像、そういうものについては現在の会員の年齢層より若いのがいいというようなアンケート結果、それから現在入っている女性とか若い会員は、まあ、より多くの女性やより若い会員を望んでいると、そのようなことを言っています。そして会員の多様性が大切である。でその多様性というものを具体的に見た場合に、1番は会員の職業である、2番は考え方だと、こう言ってるんですね。まあ、もちろん年齢とか職種とか、まあ、例えば外国で言えば宗教とか、いろんな多様性というものがあるとは思いますけれども、まあ、このようにですね、多様性の最も重要なタイプは職業と考え方や意見だと言っているんですね。で、RI は非常にこの多様性というようなことをよくよく言ってですね、そして、まあ、クラブにおいてよく考えて、会員増強の時もこういう多様性を考えてやりなさい、こう言ってきています。まあ、これはやはりそういう根底でもって、なるべく増強してくださいという RI の思いの表れですね。で、女性ロータリアンの 70% の方は、まあ、リーダーの少なくても 30%、 これが女性であることが重要であると、こう回答しているんですね。まあ、例えばガバナーの数だとか会長の数だとか、まあ、そういうものが、さて全体の現在 30% になっているかどうか、これはまだなってはいません。現実論としてはなっています。ですから、まあこういう意見も出てくるんだろうと思います。からやはりアンケート結果でですね、まあ、戦略計画というものを立案すればするほど会員の満足度が高まっていると、こういうふうなアンケート結果が出ています。まあ、ですから戦略計画というものをですね、やはり地区でもクラブでもやって、そういう委員会を作ってやってくださいということの表れになるんですね。で、かなりの割合のロータリアンがこのロータリーの変化のスピードに苛立ちを感じている、まあ、スピードにちょっとついていけないというようなところかもしれません。まあ、いろんな意味で、そのようにですね、ロータリーのアンケートというものの結果がこのようなものが見られているということになっています。で、この増強の必要性というものをですね、当然まあクラブとか現実問題として数が少ないところは増やさなきゃいけないというのは当たり前の話ですけれども、まあ、もう一つ翻ってですね、ロータリー焦点、このようなものにはどう書いてあるかといいますと、第5条の10項の3に、まあ、これ2018年10月の論ですけれども、クラブは会員資格を備えた元ローターアクターやその他の若者の会員候補を探し出すべきである。このローターアクターっていう言葉は非常によく出てきます。会員増強においてもどこにおいても、まあ、先ほど伊藤先生がおっしゃったようにですね、ローターアクトクラブが RI に加盟することができるということが通りました。まあ後でもまたお話をいたしますけど、このロータアクターというものを非常に RI は重視をしているというのは、こういうことでもよくわかると思います。まあ打足ですが、そのうちインターアクターというようなのもどんどんできているかもしれません。まあ、インターアクター、ロータアクター、そしてロータリアっていうような、まあ一つのステップステップステップというものを作りたいんだろうとは思います。第5条の30項にですね、ポリオ撲滅、まあ、ポリオのことは松本ファストガバナーの、ね、得意分野でありますからあれですけど、今はポリオ根絶というんですかね、ポリオ根絶、まあ、ポリオ撲滅が今後も国際ロータリーの対外的な最重要事項である一方、内部においては会員増強が最重要事項であるという一貫したメッセージを確認する。ポリオは大事だ、ね、ポリオはもう、これはロータリーが絶対やらなくてはいけない、世界に対して約束したものですから、これはやらなくちゃいけない。内部に対してクラブとか地区とか、そういう内部に対しては会員増強が最重要事項だと、ちゃんとロータリー商店に載っているんです。ですから、なぜ増強しなきゃいけないのか、まあ、ロータリー商店に載ってますから、我々はこれを守る責務があるんです。ロータリアンはこういうことを守る責務があるんです。ロータリアンになった以上はあるんです。ですから増強の必要性ということはおのずから、まあ、あるものだということですね。で、第17条の10項の3にですね、まあ、要するにその地区っていうものは少なくとも75クラブ、2700名の所属ロータリアンを要する努力をするよう推奨している。まあ、2700名、75クラブといいますと1クラブ36人ということになりますですね。全世界の平均は今33人です。全世界の平均は33人です。これを見ると、まあ、36人で75クラブ2700名というのが一つの、まあ、目標的な地区の姿だというのがお分かりになると思います。で、まあ、会員資格というものをちょっとここに載せさせていただきました。まあ、ご存知だと思いますけど、この1番から6番までの会員資格につきましては、まあ、2013年の手続き要領に載っています。で、2013年の規定審議会、2016年の規定審議会、2019年の規定審議会で会員資格というものがどんどん変わってきてですね、以前のこの6つの資格条件というものは現在なくていいということになってしまいました。まあ、もちろんこれを絶対的に何て言いますか、しなくてもいいということではないと思いますけど、こういうことでなくてもいいと言ってきてるんです。なぜ言ってくるんでしょうか。やっぱりこれは RI がいろんな資格について縛りをつけてしまうと、増強に対してある意味不都合というか、あんまりうまくいかないだろうというような、まあ、思惑があってやってるとしか思いませんですね。で、会員資格の撤廃ということ、まあ、そのようなものがですね、例えばロータリアンの、まあ、質の問題とリンクしてくるのかもしれません。ですから、まあこういうことをやっていても現在増えていないということ、もっとうがった考えをすると、こういうことをやったから逆に増えてないんじゃないのっていう考えもあるんではないかと思いますね。ロータリーっていうものを考えたときに、ロータリーの質を考える、考えた方がいいのか考えない方がいいのか、考えないでいた方が増えないんじゃないのっていう考えもあると思います。 またその逆の考えもあると思います。どちらが正しいか間違いかというのはなかなか難しい問題であろうとは思いますけれども、いずれにしてもこのようにですね、まあ、一番みたいにロータリアンというものは専門職種だとか経営者だとかそういういずれかであることっていうようなことが今ないんです。ですからなかなかこういうものが変化してきていることっていうことを、まあ、否定的に取るか肯定的に取るかいろんな考え方がありますけど、まあ、柔軟性という言葉とかそういうものに置き換えたりですね、そして、こういうものを撤廃していくっていうこと、まあ、こういうことがどういう結果になるかはまだ今後の話だと思いますが、 RI はこういうことをやってきていると。で2016年の規定審議会では、まあ、ご存知のようにクラブは例会開催日を自由に変更できるとか、まあ、例会でもオンラインの例会でも選択できるとかですね、だから1ヶ月に最低2回以上の例会数でいいとか、まあ、奉仕活動やその他のクラブの催しを例会とみなすことができるとか、まあ、会員資格を柔軟性を選択できるとかですね、まあ、先ほど言った会員資格の6つの基準の廃止で、新しい基準っていうのは職業上や地域社会でより良い評判を受けており地域社会において奉仕する意欲のある成人となったんですね、まあ、この辺もですね結局具体的にこうこうとなっていませんので、まあ、例えば地域社会で良い評判を受けておりっていうのをどういう捉え方をするかっていうことが難しいですよね。そんなの我々一人一人にその地域社会が点数をつけてるわけじゃありませんから、背番号に A って書いてある人はいい人ですよ、 B って書いてある人はまあまあですよ、 C はまあ低いですよ、 D はダメですよなんていうことを我々は背中に持ってるわけじゃ、背負ってるわけじゃありませんので、基本的に地域で評判がいいっていうのはどういう基準で評判がいいっていう問題にもなるんだと思います。逆に言えば誰でもいいっていうことでしょっていうことにも取れちゃうということになるわけですね。だからなかなかこの具体的にこうこうこうだと、まあ、例えば専門職種だとか会社の社長だとか専務だとかそういうところのリーダーだとかっていうような具体性が書いてあれば探しやすいことはある意味探しやすいけれども、こういう書き方をしてしまうともう専門職種でも何でもなくてもいいということになってしまいますと、まあ、社会で評判がいいということになるとどういう基準でっていうことになるとなかなか難しいかもしれません。ですから隣のクラブではいいけどあっちのクラブではダメだと、そういうようなことも出てくるのかもしれません。それからやはり若い人ですね、ローターアクターと、この先ほども言いましたようにローターアクターという言葉はよく出てきます。これを目標に定めている。それから女性の入会の推進、まあ1989年から女性の入会が認められてきましたですね。で2018年7月1日現在で世界では 23% です。平均が 23% が女性会員ですね、ですからまあこういうものをもっと上げてください、女性会員でも最も多いようなところは地区では 40% 以上のところもあると言われています。から2019年の今年の規定審議会ですね、会員身分の決定変更について、これ一番公職についていても正解になれるというふうになりました。今までは公職についている人はダメだと言われてましたけれども、それが撤廃されてこのようになりました。これは制定案 19-37 RI 理事会が提案したんですね。で380-125で決定いたしました。2番のクラブは職業人中心でなくてもいいと、これはなぜかって言いますと、先ほど2016年にクラブは 世の中の良い評判を受けている人ならいいですよっていうようなことになったがために、日本の2760地区がですね、今回の規定審議会でそれを元に戻そうとして制定案19-38で提出したんですけれども、否定をされましたということです。ですから2016年に決まったことをそのまま継続しなさいよというのが今回の規定審議会の結果です。ですから日本のロータリーは冗談じゃないよと、ロータリアンっていうのは職業人中心にしなくちゃダメだと、そんなものは当然でしょう。そして出したんです。出したんだけれどもこれも否定されてしまったということで、まあ16年に決まったことが持ち越しということになったということです。それから3番目、同じ職業分類での会員数の制限の撤廃、これも決まりました。今までは5人以上同業種は OK ですね。50人以上いるクラブでは 10% が OK だったんです。これも撤廃されました。ですから、まあ、何人でもいいんです。それこそお坊さん25人ぐらい集めて作ったって別に文句は言われないということになっちゃったのかもしれませんですね。職業分類というものの重要性、まあもちろん職業分類で会員を探すということは非常に大事なことですけれども、職業分類をして見直して、そしてそこから新会員を探しなさいっていうようなことが常々言われてきてましたけれども、まあそうでな、まあそれをするなと言ってるわけじゃありませんよ。するなと言ってるわけではありませんけど、こういうふうになってきますとなかなか、じゃあそうしないとも手っ取り早くっていうことになると、同じ職種の人を5人でも6人でも入れればいいというような話になっていくだろうということになるんですね。それから、まあ、先ほど伊藤先生もおっしゃってましたが、ロータアクトクラブは RI へ加盟申請できるようになりました。でこれはその時に最初は否決されて次の日可決された、まあその通りなんですけれども、やはりこの時に RI が言ったのは何にも変わりませんと、現状のローターアクター、ローターアクトクラブとロータリーの関係は全く変わることはありません、まあ、ですから心配しないでくださいというか気を回さないでくださいというか、そのような説明を本当に一生懸命やってました。まあ、最初の時出た時にはですね、そして最初出た時に、まあ、今も載ってますけれども、ローターアクターは RI 理事会が決定をすれば人頭分担金を払うようになるんです。これはちゃんと出ています。 RI 理事会が決定をすれば、今まだ決定してないんですよ、今後いつか決定する可能性があるんですよ、ある日突然とは言いませんけれども、その時にはローターアクターは人頭分担金払うようになるんです。でこれまあ日本の場合は多分ほとんどっていうか、まあ、大学生のローターアクターが多いと思うんですね。18歳から30歳です。でどうも RI の説明を聞いてると、外国にはまあ若い人が働いててローターアクターアクトクラブに入っている人たちも結構いるだろう。ですからそういう人たちはもっともっと自分たちは RI 直轄というか RI に加盟できるっていうか、そういう、まあ、ステータス的なものを上げてほしいというような要望があったんだというようなことを説明ではおっしゃってましたね。それは私たちが直接聞いた話じゃありませんので本当かどうか分かりませんけれども、RI の方ではですね、そういう要望があるんだと、だから皆さん上がってくださいっていうようなことをルール説明をされていらっしゃいました。そして何しろ今は人頭分担金は取らない、ロータリークラブとロータアクトクラブとの関係も変わらない、まあ、心配はしないでくださいと言って通してほしいということで、バリー・ラシン 現 RI 会長の悲願だったんだと思います。これ前日に否定された時はもうすごくショッキングな顔をされてました。ご自分が行って RI の役員が行って通してくれって言ったのを否決されちゃったんですから、マリー・ラシンさんすごくがっかりした顔をして退場していきました。それが次の日動議が出てひっくり返ったらすごく苦しそうな顔をされていましたしね。まあ、彼が非常にこのロータクトクラブをですね、RI に加盟するということは、まあ、彼の業績としてはもうやりたかったことの一番なんじゃないかと思います。でロータクトの数はまあ後で見ますけど世界で153,232人、ですからこれが、まあ、ロータリアンと同じレベルじゃありませんけど RI に加盟することも可能だということですね。まあ、今のところ人口分担には貼らない、それから ID 番号も与えないと言ってましたですね。381-134で可決された。で今回ですね否定された一番下に書いてある米印のは今回否定されたものですけれども、このこういうのが出てきちゃったんですね。これ見ていただくと分かると思いますけど、ガバナーのみの資格条件で男女両方の会員のいるクラブの会員であること、分かりやすく言うと女性会員がいないクラブからはガバナーが出しちゃいけないってことなんです。否定はされましたけどクロアチアから出ました。186-318、 40% 対 60%、 要するに女性会員の重要性っていうのをこれ示してるんですね。女性会員がいないようなクラブなんだそりゃ、そんなものクラブじゃないでしょっていうような意識があるんだろうと思います。これは今回否定されましたけど3年後にはでまた出てくるかもしれない。そうした時にこれがまあ通ってしまえば現実問題として女性会員がいないところはガバナが出せないというようなことになってしまう可能性もあるということです。ですから女性会員をまあやはり入れていくということはいろんな意味で大切なことだろうと思います。で2019年規定審議会の、まあ、見解、まあ、これあのここに書いてありますように後でもグラフ見せますけれども、今後5年間は会員は120万人程度だと想定していると言ってました。だから人頭分担金は上げますということですね。これが右肩上がりに RI が120万が125になり130になるというような認識があれば人頭分担金を上げなくてもいい。で会員増強と人頭分担金とは関連性があるんだと言ってました。まあ、取りようによると人頭分担金を上げたくなければ会員増強しなさいっていうことなんですよ。まあ、これは RI というものが一つの会社組織だとすれば年々再々費用はかさむけれども収入がない、そうするとまあ負担している人たちからより多くのものを負担していただくも、これは理屈としてはまあ仕方がないのかなというような話になるんだろうと思います。で、まあ会員増強維持ができなければクラブや地区は徐々に衰退するでしょうとか、クラブ活性化の源は会員増強でクラブ存続のために必要不可欠である、まあ意味当たり前のことだということですね。でこのグラフはですね、ここ20年間120万人から世界のロータリアンの数が増えてないということを示しています。まあ、ですから今後5年間も増えないでしょう、10年間も増えないかもしれませんということですね。でこれは世界のロータリアン数、まあ、地域別に載っています。一番左が北米とカリブですね、カリブの国とが343,500人ぐらい、からヨーロッパが256,000人ぐらい、インドがすごく増えてるんですね、139,641人で、その次が中央アジアですね、中央アジアと他のアジア、インドは除いた他のアジア諸国と中央アジア、 9万4千人。ラテンアメリカが9万2千人ぐらい。で、ジャパン、日本はですね、8万7千684人となっています。だから韓国も6万1千結構増えてきている。だからグレートブリテン、イギリスとアイルランドは4万4900。アフリカとか中東は3万9000、4万弱ということですね。一番向こうがオーストラリアとフィリピン、あと大西洋地域ですね、3万5000人ぐらい。ということで、まあ、日本がですね、やはり8万7000、まあ、約今9万弱だと思いますけれども、やはりインドにも抜かれ、だんだんだんだん人数もそんなに増えてないということが分かると思います。で、世界のロータリーの現状、まあ、これは先ほどのものをちょっと文章にしたようなところですが、ロータリアン数は119万5107名、ロータリークラブ数が3万5681、地区の数は538ですね。で、クラブの平均クラブ会員数は33名。RY が言ってるのは75クラブ2700名で36人平均がいいんじゃないのと言ってるところ、まあ、平均今は33名。で、25名以下が1万6290。20名以下が1万1497。会員数が15名以下はね、6525もある。10名以下でも2577、会員数が5名以下でも377あるんですね。このような世界の現実を見た場合にですね、なかなかその会員を、まあ、例えば維持するためにおいてもですね、合併しろっていうようなことが簡単に言えることかどうかっていうと、世界的に見ればなかなか難しいのかなと。というような気もしないでもありません。何しろ会員数が5名以下が377あるということですね。日本には一番少ないクラブ人数は3名のところがあります。3名のところがあります。まあ、頑張ってやってるんですけど、3名。会長幹事が毎年毎年どっちこれはあれ地区についてですね、まだ時間まだ何分まで続き4時5分4時5分すいません、じゃあゆっくりやってたものですが、じゃあ、ですね、まあ、地区についてもうこれざるざって見て分かる、最もちっちゃな地区のロータリアン数って667名とかですね、クラブ数が41クラブとか、女性は現在 23% です。年齢構成を次ちょっと見ますと、70代以上から60代、50代、40代、まあ、大体似たり寄ったりみたいなもんですね、年齢構成。まあ、29歳以下は 2% ということで非常に少ない。で、もう終わりですから、まあ、この辺はちょっと飛ばしてですね、まあ、日本のロータリーの人数もどんどんどんどん減ってる、それからクラブの数も減ってる、今だいたい2270ぐらいですね、前後だと思います。下の図で分かるのは、青が創立クラブ数で、赤が脱会クラブ数です。で、ずっとこう脱会クラブ数が減ってて、まあ、2013、14年度に 創立クラブ数が多くなったのは、多分田中作次さんが前年度 RI の会長をやられたせいかなという気がいたします。今はやっぱり減っています。これは女性会員の割合ですね。一番右上のでっかいのが世界の平均です。あれでは 20% になってますが、現在 23%、 2690地区は一番右の上から3番目です。3番目のところですね。でこれは一番左のちっちゃいのが2000年、次が2005年、2010年、2015年です。これはロータリーも共に載っております。から、まあ、直面しているクラブ、これでシニアリーダーの方たちがどう思っているかっていうと、会員減少に対する危機感と会員増強に対する倦怠感、まあ、会員の高齢化、クラブの硬直化、まあ、このようなことをですね、思ってらっしゃる、まあ、ガバナーの方たちはこういうことを思ってらっしゃるという、これはアンケートの結果ですね。からこれだけちょっと言わせていただきたいのは、日本チームどう考えているかと言いますと、今9万人弱ですけど、これをですね2022年までに10万5000人増やしたい、1万5000人増やしたいと言っています。これなぜか、日本のゾーン編成が今まで3ゾーンだったのが 2.5 ゾーンになってしまったからです。第1ゾーンが、まあここは第3ゾーンですよね。第3ゾーンの方はあまりこう感じてらっしゃらないかもしれませんが、第1ゾーンの方は非常に危機感を持っています。外国と一緒になっちゃったんですから、インドネシアとかパキスタンとかバングラディッシュ、そういうところと一緒になって第1ゾーンの A と B というのになりました。で第1ゾーンから今度 RI の理事が出るんですけど、聞くところによると、まだはっきりした話じゃありませんけど、次回は外国から出るんだろうと言われています。石黒さんの後の第一ゾーンの理事は外国人の方が RI の理事になるんだろうと言われています。日本の理事の数が減っちゃうんです。ですから2022年、なぜかっていうと2022年頃に見直しがあって、やっぱり1ゾーン3万5千人プラスマイナス 10% いないとダメなんですよ。10万5千人いないとダメなんです。でこれ1万5千人増やすっていうと、皆さん考えてください。9万人で1万5千人、6人組が1人増やせばいいんです。1つのクラブだとクラブ数は2200ちょっとですから、1つのクラブでは平均して、まあ、5人ないし6人増やさなきゃ1万5千人増えないということなんです。残念ながら1つのクラブですよ。5、6人増やさなきゃいけない、でなきゃ1万5000人増えないんです。ですからぜひその辺も考えて、まあ、行くのがいいのかなと思います。まあ、一般的な、まあ、これは走りましょう。まあ、これは具体的なお話なんですが、まあ、大宮市ロータリーが42名から始まって113名にしたと、まあ、いろんなやり方がありますけど、これは一人のパスト会長の発案でやろうじゃないかって言って始めたんですね。これがこうそうしたということです。だからこれはうちの地区ですけど、坂戸さつきクラブが1年間で18名を26名にした。これもですね、会長が常にロータリーのパンフレットの入会申し込み書を持って持ち歩いてですね、これぞと思った人にはみんな渡した、入ってくれ入ってくれというふうにやった。そして入ったのも7月8月9月10月11月連続して入っています。やはりこれはね、前期でやらないとダメだということでしょうね。なかなか難しい問題があります。まあ、リチャイラタクさんのスピーチ、これも非常にいいことを言ってらっしゃいます。一番下のところに量と質は密接な関係がなければなりませんとこうおっしゃってるんですね。で、まあ、エヴァンストン本部の運営費の財源とするために、まあ増やすのはやめましょうとおっしゃっています。まあ、マザーテレサの言葉、まあ、これ我々ロータリアンは、マザーテレサはロータリアンじゃありませんけど、外から見た場合にロータリアンは長蛇の奉仕が標語なのですから、奉仕のために時間を捧げない人はロータリアンを名乗るべきではないと言ってるんですね。まあ、ある程度は指導部もちょっと辛辣だと思いますが、このようなことをおっしゃってる。 で、まあ、まとめですけれども、まあ、これはもう皆さんが考えていただければいいと思いますが、やはりやる気がないと増えません。今までのあれを見てもですね、誰か一人がやる気になる、特に会長、増強委員長等がやる気がなくて本当に熱意を持ってやれば増えるんです。なぜ増えないか、増やさなきゃいけないと思ってても行動をしてない、だから増えないんです。で、やはり若者、これも大事です。女性も大事。しかし現在人生100年時代ですから、退職者の方、まあ、お年を取った方、うちの地区でも80歳で入会した方がいらっしゃいます。そのような方も、元気な方いらっしゃいますので、やっぱりそのような方もターゲットにするのもいいんだろうと思います。やっぱり国際的に考えると、地域の外国人なんかを入れるのも非常にいいと思います。まあ、ちょっと最後の方がスタッタラズの説明になって申し訳ございませんでした。まあ、皆さんがですね、増強というものを本当に、まあ、クラブのため、地区のため、日本ロータリーのためを考えていただいて、まあ、ぜひ1クラブを5名から6名増強していただければ、1万5000人増えますので、その折には日本はまた3増に復活するということになるので、まあ、よろしくお願いしたいと思います。まあ、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。